皆さんこんにちは、藤原直哉です。2021年11月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会を始めたいと思います。今月までですね、オンライン開催ということで、12月からは、会場開催に変えたいと思っておりますけども、今年もあと2ヶ月になりましたが、いろいろと押し詰まってきておりまして、まあこの2ヶ月ですね、今年の決算という意味もありますし、いろんな意味でのこう、まあ、決算もありましてですね、アメリカもそのインチキバイデンが、大統領選挙で勝ったということになってから、もうちょうど今日で1年ですね、1年でこんな風に全部バレるものかなというぐらいなもんで、とにかく早いんですよね。もたもたしてると時代がどんどん前に進んでしまいますので、みんな前のめりでですね、行かないといけないと思うんですが、まあ、選挙なんかもありましたけども、まあ、一言今のこの国内外の情勢を言うとですね、ネットラジオでも申しましたように、内紛に次ぐ内紛だと、まあ、本当にこの言葉に尽きるんじゃないかなと思うんですね。選挙そのものはですね、まあ、自民党が、勝ったんですけども、やっぱり自民党内で岸田を倒したいってやつはいましたよね。だからやっぱなんかいろんな情報を流してまして、なんか選挙の時から、もう内紛で、っていうかその、総裁選ですよね。自民党総裁選で4人の候補が出て、まあそこから内紛だったと、内紛は本格的になってたと思うんですね。で、維新の会は確かに躍進しましたけれども、まあ大阪ですよね。大阪の地域政党ですよね、正直言って。まあだからそんなになんか大きな迫力あるわけでもなくて、で、要するに、全体の数は多くても、そのアメリカの民主党と同じですよね。その上下両院で多数を取ってるなんてことになってるはずなんだけども、大統領も取ってるはずなんだけども、全然ダメで、インチキ選挙から1年でほぼもう崩壊状態でしょう。だからこう内紛に次ぐ内紛の組織っていうのは、全体の数が多くてもどうにもならないですよね。で、まず皆さんにこの最初のところで、考えておいていただきたいのは、日本はですね、この内紛が始まりますとですね、一切こう、その組織として外に向かって行動ができなくなるんです。だから組織の中の人たちのエネルギーのほとんどは組織の中に来ます。だから外は割と風が吹かないんです。はい。なんか今までですね、外に向かってああじゃない、こうじゃない言ってた、行動してた組織、まあ、売上がどうだとか、企業であれば売上どうしようとかね、こんなプロジェクトやろうとか言ったところがえらい静かになってきたと。政党で言ったらですね、なんかあんまりこの政治真面目にやってる様子もなくて、なぜかどっか静かにしてると、よく見えないっていう状況は大体内紛やってる時なんです。で、内紛やってる時はですね、外にエネルギーが出てこなくて、組織内部のいわば内部抵抗がどんどん上がってって、内部抵抗でどんどん電気使いますから、熱が出るって申しますかね、内部でその電気消費しちゃって外出てこないんですね。こうなるとまず普通立て直しは無理です。内紛の後ですね、トップを入れ替えるっていうことも時々やるんですけども、やっぱそれ割るしかないですね。内紛になっちゃったら割れるしかなかなか方法がなくてですね、割れると結構これまた再生することがあるんですね。まあだから割れない、割る以外に方法がないんで、で割るときにですね、割り方っていうのがあるんですね。やっぱり大切なことは理念によって割らないと、もう好き嫌いで割ったらもうどうしようもないですよ。どんな組織もそうですが、まあ政党はもちろんそうですが、好き嫌いで割ったらどうにもならなくて、っていうのはですね、内紛に至る過程というのは、大体もう力が衰えてるんです。力が衰えて、まあ引力と申しますかね、その組織の中心に向かう力が衰えてるんですね。それから外から人とかお金を持ってくる力が衰えてるんですね。まあ、言ってみれば生物としての新陳代謝が衰えてるんです。ですから衰えた状態で好き嫌いで分かれても、その衰えたものは回復するってことはないんですよ。ブレーキが外れるってことはあるけども、要するに、外から何かエネルギーを持ってくる力は蘇らないですね。で、大体内紛やってる間に相当内部で力を消費しますから、まあもう内紛を始めた時点でですね、もうなかなか普通難しいです。だから、帝国陸海軍もですね、まあ終戦の直後にもう廃止になったし、 から江戸幕府も各藩もほとんど終わりですよね。興味深かったのはやっぱり江戸時代、徳川が作った幕府、それから各藩、あれがやっぱり明治の初めにですね、一瞬で消滅したってことですね。分裂どころか消滅ですよね。各大名たちも、まあ債務の心配いらないっていうんで、さっさとみんな返しちゃったわけですね、幕府をね。あれはですね、まあ結局あんな風に終わるんなら、誰がなんであんなね戊辰戦争をやったんだと、それからその前のですね幕末に至るまでの30年ぐらいのあの血みどれの内紛は何だったんだと、実に馬鹿げた話になりますよね。あれだから、あれが内紛っていうものの結果なんですよ。内紛最後までやるとですね、完全に力尽きて切るときは一瞬で終わります。はい。で、私はですね、まあ政治見ていて内紛やってんですが、内紛の迫力が弱い。はい。自民党も、それからあの維新の会も、もちろんその立憲民主党も内紛の勢いが弱い。かつてその自民党が割れてですね、細川さんたち、細川さん、鳩山さんが飛び出した時ですね、あの時はもっともっとすごい迫力だった。それから、あの麻生政権最後に自民党が政権割れますよね。で、あの後ですね、まあ自民党もしばらく下野していて、で、今度はまあ安倍になってこう復活してくるんですけども、まあ安倍政権ってのはちょっとね、異色でありましたからね。あの時の様子はやっぱりなんかいろいろ自民党内ありましたよね。しかしなんか全然ないですね。本当に静かですね。どうもなんか私はですね、内紛をするエネルギーすらもう実は相当弱ってんじゃないかなと思うんですよね。選挙見ててもそうだったと思いますね。なんかやっぱりその大阪で維新があれだけ圧勝したのを見ればわかる通りですね、中道がですね流れる政党があれば自民党はボロ負けしていたはずなんですよね。要するに中道右派とかですね、中道右派の人たちが、まあ、飛び込める自民党以外の政党があれば、それは自民党壊滅していたと思いますね。維新の会はやっぱりね、大阪なんですよね。大阪以外はね、あんま広がらないですよ、あそこはね。まあ、そりゃそうだね、だってお笑いの雰囲気じゃないですか、俺。松井とか吉村とか、ほとんどお笑いの世界なんで、あれはちょっと大阪以外の人になかなかで理解ができないんじゃないかと思うんですね。で、昔だからじゃあ民主党はなんで政権取れたかっていうと、自民党の大臣経験者、自民党の有力者がどんと移ったからですよ、民主党の方に。そうすると、自民党に入れていた中道、あるいは中道右の人たちがね、あ、こっちもいいなっていうことで行くわけですよ。今回もまあ、日本中そうだったと思いますけども、今の自民党、今までの自民党、いいと思ってた自民党の人ってほとんどいなかったと思いますね。なんとかならんものかなと。まあ、コロナのことも含めてね、なんとかならんものかなと思ってた人がほとんどだったと思いますね。それは大体中道ですよね。もちろん中にはね、右の右がいてね、憲法改正だとか、まあ、勇ましいことを言う人がいて、まあ、靖国神社の鳥居をくぐらないのは政治家じゃないみたいな人がいましたから、まあ、それはそれでいるんですが、ごく少数なんですよ。で、だから中道右の人たちが集える新しい政党があればね、自民党壊滅したと思いますよ。で、じゃあ、だからその、立憲民主党をはじめとしてですね、左の人たちはやっぱりそこまでは手伸ばせないんだね。真ん中から左ですから。で、やっぱりそうすると、まあ、批判勢力ということでどうしても終わっちゃうんで、だからまあ、なんかね、自民党の中でもう少しまともなやつが出てきてね、自民党の中のまともなやつが中道右派にしたらだいぶ違ったのかもしれませんが、まあ、岸田氏はそれでも一応宏池会ですから、まあ、中道、まあ、右の中央寄りっていうか、中央の右寄りっていうか、その辺はよくわかりませんけども、まあ、ちょっと中央に寄ってきたわけですね。安倍菅よりはね、清和会よりは。だからそれはなんかやっぱりなんか一つ、やっぱり流れを変えた力だったと思いますけども、まあ、あの人もこう、見てるとですね、こう、いろいろふらふらしてるように見えますけども、うん、今ここで力むと枝が折れそうですからね。今はこれ柳のようにですね、右に左に流れといて、風がかんのを待つっていうのは、一つ私は重要な戦略のように思うんですよね。柳って上はしなりますけども、根っこ動かないですよね、あれね。 そう簡単にその折れないじゃないですか。あのね、ああいう組織の動かし方ってあるんですよ。そのね、内紛の組織にのね、面倒を見ることを頼まれた時ですね。内紛型の組織ってどこでもありますよね。内紛型の組織をですね、どうしようかって時ですね、あれ飛び込んでってですね、お前らみんな違うと、こういうやり方だと言ってもね、ダメなんですよ。ね、右に行くって人がいて、左に行くって人がいると、でも内紛しちゃってると。まあそれも内紛もね、表だってね、喧嘩沙汰になればまたね、その先があるんですが、喧嘩沙汰になるまでもないと。しかし、いわゆる路線闘争ですよね。路線闘争でなんかやっぱね、くすぶっちゃってて、1たす1が、こう、3にならないとか、2にもなかなかならないみたいな状況なんですね。こういう時ってですね、実はその一つやり方はね、入ってってオロオロするってやり方があるんです。あのね、私昔ね、トランプ政権の時ね、クシュナっていたでしょう、娘婿。あいつがそのイスラエルとパレスチナ、イスラエルだな、イスラエルとパレスチナの間に入ってですね、オロオロオロオロしてんですよ。あれは上手だったと思うな。あれトランプの人事だと思うんですね。オロオロしとけと。要するにね、右の方行って、うわわわって言われて、あ、そうやそうやそうやって言って、左の方行って、うわわわって、あ、そうやそうやそうや、右もそうだ、左もそうだ、どうしようどうしようって、オロオロするんですね、あれね。あれね、オロオロするっていうのはね、まあ、喧嘩沙汰になった時はオロオロとかやってるとね、裏切り者になっちゃいますけどね、そうでない時はね、オロオロって一番いいんですよ。オロオロしながらね、だんだんこのね、こう浸透していくってやり方があるんですよね。まあ、岸田氏はよく知らないけどね、旗から見てるとね、あれオロオロやってるように見えるんですよね。オロオロやってて、しかし、まあなんかね、相談事が来るわけですよ。オロオロやってるとね。相談事が来るんで、まあ、あの人一人じゃできないでしょうから、後ろにちゃんとした人がいればさ、ね、相談事を持ちかけられた後、相談解決してやれば、信任が厚くなるんじゃないですか。だからこう、真ん中に戻ってきたんだから、ちょっと戻ってきましたからね。まあ、それはなんとかなるのかもしれませんけども、まあ、でもしかしですね、まあ、言ってみれば、私の今言ってる話はね、倒産3日前にどうやってあと3日間過ごすかみたいな話ってあまり変わらないかもしれないんですよね。幕末のね、もう慶応4年が明治元年だから、もう慶応3年の話とあまり変わらないかもしれないんですよ。あるいは昭和20年のね、もう6月ぐらいの状況とあまり変わらないかもしれないですね。まあしかしね、それはそれでやらないとね、次繋がらないからね。誰かやらないと次は繋がらないんですよ。だからしょうがないんだね、これ。やるしかないんだけども。まあでもいずれにしろですね、エネルギーは相当弱いと思うな。だから、この内紛の中から新しいものが生まれる。こう、なんか、古事記に出てくるようにね、右にかき回して、左にかき回して、ポタンと垂れたら島が生まれたみたいなね、そういう風にはならないんじゃないな、あれ。なんか遠心力ばっかり働いちゃうようなね、そんな感じがしますね。で、ですから、その、まあ正直言ってですね、まあ皆さんこれからいろいろやるんでしょうけども、前から私言うように、所詮ですね、やっぱり選挙で選ばれる政治家、特に小選挙区で選ばれる政治家は、こんな程度だと思うんですよね。まあ今回もそのベテランの議員たちだいぶ辞めまし、落選したり、まあ辞めたりしましたでしょう。それから、革新系の方もそうだね。枝野も辞めるって言ってるしね。辞めて辞任するってことですね。代表は辞任すると。若返りますよね。若返るとですね、私もっともっと内紛だと思うんですよ。若い人の元気っていいんだけども、おろおろしながらこうみんなまとめていくっていうのなかなかできないじゃん、今若い人ってね。おろおろだけしててもダメなんですよ。おろおろしながらやっぱまとめていくその方向性と、柳のようにしなりながら根がしっかり張ってると強さがないとこれできないんですね。だから今なんか若い人たちの組織とか見てるとですね、やっぱこう内紛に次ぐ内紛の後なかなかですね、大木まで育てるな人がどうも見てるといない感じがするんだな。まあそんなこともあって、ちょっとこれ政治に期待しても難しいと思いますよ。バッジに期待してもなかなか私は難しいと思う。バッジはバッジで仕事あって忙しいでしょうからね。まあそこがだから日本を変えるっていうのはちょっと違うと思うんだよね。まあいろんなことあればおろおろ対応するわけですよ。コロナが来たっちゃおろおろするし、で台風が来たっちゃおろおろするし、まあおろおろしながらねなんかするんですよ。その程度だと思うんですね、あれ。だから、先手を打って何か動かすとかいう感じではないんだね。 皆さんの中のマルクス経済理論とかですね、学ばれた方もあると思いますが、マルクスははっきり言ってるわけですね。経済には株構造と上部構造があるんだと。株構造がですね、経済で上部構造が政治であると。だから、経済が変われば政治が変わる。こういうことですね。で、ですから、その政治が先に変わるんじゃなくて、経済が先に変わるわけですね。それは真理だと思いますよ。で、だからやっぱり経済が変わり、意識、人々の意識が変わり、結果として政治が変わると。こういう順番ですから、どうも最初に政治が変わらないと世の中変わらないんじゃないかと思っている人が多いんだけども、反対ですね。経済が先です。だからその経済の最前線になっているのは経営者なんです。小さいところでも大きいところの個人でも。経営者が変わらないと世の中変わらないんです。だから私はもう最初からですね、経済経営の話一生懸命してるんです。今年のね、総会の時も人間性再生からね、日本の再生をって言ってますけども、人間性尊重からね、日本の再生をって言ってるけども、あれ実際に企業運営においてね、それがないとどうにもならないですね。人間性なんか社楽性って人もいるんですけどもね、これは皆さんね、こういうことなんですね。我々はですね、その、社会主義政権じゃないんですよ。中国共産党みたいにですね、みんなの考え方を一人に染めるっていう、そういう国ではないんです。私、昔面白い話聞いたことあるね。藤原さん、なんでヤクザが指詰めるか知ってるんですかって聞かれたことあるんですね。藤原さん、なんでヤクザが指詰めるのか知ってるんです。知ってますかと。いや、それは知りませんと。ヤクザも幸せになりたいから指を詰めるんですよって言われたことがある。そうか。幸せになりたいから指を詰めるのかと。あの家業をやってる人にとってみれば、指を詰めるってのは大事なことでね。それをやらなければ、やっぱりならない時がある。ヤクザとして成功して、立派になるためには指は詰めなきゃならないものらしいんですね。だから指詰めるんですね。要するにですね、人間性を尊重するもね、人間性をしゃらくさいと思うのもね、その人が本当にそう思って、自分自身が幸せになりたいから、そうやろうと思ってるんですよ。京王線でなんか刃物振るって、そのなんか火つけたやついますよね。彼もだから言ってみれば、ああやって自分が幸せになりたかったんでしょ。社員をいじめてですね、あるいはなんかデタラメやる経営者もいますけどね、それそうやって自分が幸せになりたいんでしょ。いいも悪いもなくですね、それが現実でしょ。そうするとですね、世の中を良くするっていうのは、そのまともな人たちを救護して、で、まともな発想と行動で世の中をだんだん覆っていくようにするっていうことが大事なことなんですよ。根本的に考え方が違うとかね、ずれてる人たちを改心させようっていうのが、ね、拷問によって改心させようっていうのはそれ社会主義なんですよ。それはダメなのよ。そうじゃなくて、まともな発想の人たち、明るく温かい発想の人たちの力で全体をずっと覆ってって、そういう歪んだ考え方してる人、発想の人たちが活躍できないようにしていく。これがですね、世の中の本当の動かし方なんです。だから戦ってもダメなんです。指詰めるのがね、幸せのもと、火つけるのが幸せのもとと思っている人いるんですから、それをその場でですね、脅迫したりですね、改心させようと思ったり拷問したって、それはかえって逆効果であります。そうじゃないんです。全然違うところからですね、もっと明るく温かい力でずっと追っていくことが大事なんです。ほとんどの人は余計なこと言わずに日々真面目に働いて仕事しています。生活しています。そういう人たちはやっぱり普通はですね、明るく温かくないとですね、居心地が悪いんですね。これは言ってみれば人間の本性みたいなもんですね。やっぱり夜が明ければですね、みんなと思ってね、日の出見て、気持ちいいもんだなと思いますでしょ。それはそんなもんなんですよ。寒いところやっぱ暖かいところの方がね、ほっとするでしょう。まあそれはそういうもんなんですね。だから、その、人知れずですね、まあ黙々と仕事し、働いている人たちが多いんですから、そういう人たちに向けて、ほんわりと温めていくんですよ。これが実はね、すごく効果があるんですね。まあ、そんなもんでありますから、やっぱ私はですね、ここは経営者が先に頑張らないと何にも始まらないと思いますよ。経済がついていって、その先にですね、まあ、役所はどうするとか、政治がどうするとか、学校、病院がどうするってありますから、誰もそこで所得稼ぐ人がなかったらですね、それは病院も維持できないし、学校も維持できないし、役場だって潰れるしかないもんね。やっぱ経済なんですよ。経済っていうのはね、未来を先取りするって仕事があるんです。はい。経済の中にはね、 イノベーションという分野もちゃんと入ってるんです。未来を先取りしてより新しい幸せ、より良い幸せをみんなに届けるって大事な仕事ありますから、まあですから経営者頑張らないといけないね。本当はだからですね、経営者が中道右派の政党を作るといいんですよ。まともな経営者が、明るく温かい発想と行動を持っている人たちが、まあ中道右派の政党を作って、それから中道左派がですね、これは市民の目線です、生活者の目線っていうのかな、生活者の目線とね、経営者の目線はやっぱりちょっと違うんですね。どうしてもそれは違います。立場の違いですね。うん、だからやっぱこれはね、一人でやるとね、これ独裁になるんですよね。どっち持ってるとこれまずいんだな、独裁になるから。だからやっぱり経営者の立場の人と生活者の立場の人、まあ生活者、勤労者だな、分かれていかないとですね、独裁派とろくなことないんですよ。徳川家みたいにですね、なっちゃって、これなんかね、みんな、こう、失速しちゃうわけね。だから、町長発信やんなきゃダメなんですね、これね。今言ったら、だから、御用組合なんか最悪ですよね。なんか、革新だとか言って、御用組合でさ、なんかそれ自民党の別動隊みたいにいるわけです。ああいうね、嘘ばっかつくやつはね、もう今すぐですね、去れと思うんですけどね。まあ、みんな見ててわかりますね、御用組合ってね。だから、御用組合みんな行かないもんね。みんな民はそんなバカじゃないですよね。まあ、それはともかく、だから生活者は今度中道左派がいるんですよ。中道左派っていうのはね、中道右派がどんどんどんどん、こう、動くから、逆に中道左派はですね、生活者の立場からいろんなものを言わなきゃいけないんですよ。生活者の立場から、これはこうせえ、あれはあらせえ、こうしてもらえには困るっていうことをどんどん言うのが中道左派なんですね。で、実は、家計っていうのもですね、あれは実はイノベーションなんですよ。例えばですね、ゴミの処理をどうするかっていうのもですね、今なんかね、1日、あ、週、2日ぐらいね、2日とか3日こうなんかまとめて外出して、ね、それを地元で処理してもらうと。でもゴミの処理場から出る煙がどうなるかとか、いろいろ問題あるでしょう。あるいはその子供の通学路の安全をどうするかとかですね、お年寄りの介護どうするとかね。こういうのは言ってみれば、生活者の多くはですね、事業者に任せっきりしてるわけですよ。事業者や役所のやってることに任せっきりで、で、それどれをまあ、選択の範囲で選ぶかってことでやってるけども、それはちょっと違うんですよ。本来なら生活者が自分たちでね、こう変えていかなきゃいけない。昔の政協ってあるでしょ。生活協同組合ね。ああいうものは本当は必要なんですよ。生活者の目線で生活のイノベーションをすると。それに対して経営者も協力せいというふうに持っていかないといけないんですよ。これが一番建設的な中道左派なんですね。そういう意味でですね、まあもうあの内紛、与党保守も革新もあの内紛だとですね、あれへたれて溶けて終わりだと思いますよ。へたれて溶けて終わりで、要するになんか新しいことやろうとしたらもうね、多分崩れるね。できないね。何かにつけなんか新しいことやろうとすればね、まとまらずにあれ崩れると思いますよ。だからもうそんな意味でね、これは、政治の方は、この、まあ、コロナの後ね、今、もうこれ、アフターコロナ入りましたから、これぐらい、今ぐらいからですね、ちょっと今ね、いろいろ考えて、中道右派と中道左派を作っていかなきゃいけないね。で、もう一つやっぱ大きな転機ありますよ。皆さんあれ見ました？週刊文春、文春オンライン。日本で売られている覚醒剤の7割はヤクザで3割が米軍ルートなんだと。横田に北朝鮮から直接飛行機がやってきて、横田基地に北朝鮮国家が作った覚醒剤が陸揚げされて、陸揚げというか上陸して、これを売りさばいてんだと。載ってますよ、文春に。あれトランプ政権だって止められたって聞いたんだけど、なんかまだやってたんかね。なんかやっぱりね、その米軍帰る日もね、遠くないと思います。米軍あれ割れるね。米軍割るって大変だったんだけど、やっぱワクチンですな。ワクチン強制であれ割れますね。ワクチン強制とね、エプスタインは大事だったんですよ。私、これ去年も今頃、ね、大統領選挙だと言ったと思いますが、もし私がアメリカ大統領、トランプだったら、絶対今のアメリカ継承しないと。これ今のアメリカ継承したら、もう終わりだと。要するに、このとんでもないデタラメのアメリカになっちゃったのは、あいつらのせいだと。全部あいつらに責任取らせろと。で、外交がどうかって、そのあいつらと手組んで銭儲けしてたんだろうと。あいつらと利権を組んでボロボロしてたんだろうと。付け払わせろと。何にもね、遠慮することはないと。あいつら仲間なんだから、あいつらやらしとけと。で、だからそこからいかに脱出して、新しいアメリカ作るかが本当のポイントなんだと。要するに言ってみれば、タワーリングインフェルノ。 からいかに脱出するかですよね。これすごく重要なポイントで、ね、脱出する人たちもちゃんと選ばなきゃいけないし、脱出の仕方が大事で、変なもん持ってきてもダメだし、で内戦になったらもっとダメですよね。ごくごく自然に当たり前のように分かれなきゃいけませんよね。すっごく難しいよね。でもその一番難しいところ、どうもトランプたちはこれやってんじゃないですか。でまずエプスタインで金持ちを止めたと、それからワクチン強制でこれで終わったと。リンゴを割る包丁がね、あんま言ってもリンゴって柿にしましょうか。柿ってあの売れると美味しいの知ってます？テロテロになった柿ってすごく美味しいんですよね。だからこの、まあ、柿を売れさせて甘くするためには、まあ、言ってみれば甘い柿を取ってっちゃう悪党をですね、近づけさせちゃいけないよな。美味しいところ、果実を持ってっちゃう、近づけさせちゃいけない。これがエプスタインですよ。大金持ちたちがみんな富持ってっちゃうんだから、エプスタインの話持ってきて、大金持ちたちが美味しい柿をですね、持っていかないようにすると。が、甘く売れた柿ね、これを割ってみんなに分けなきゃいけないな。で、これもですね、その今までだと、まあ、利権屋たちがね、いろんな利権屋を持ってっちゃうから、まあ、これはその、持っていかないようにして、それでそれを、だから、包丁で割るわけですよ。ね、これを割って、みんなでこの分けると。で、やっぱワクチン強制すると、ワクチン強制ってのはこの、言ってみれば、包丁みたいなもんだね。だからこう、ヘタの部分はですね、ヘタで、手方と皮のね、食べられないところは、こう残しておくと。包丁入れてですね、ヘタと皮の部分は残して、民主党の方に、古いアメリカに置いておくと。美味しい果実のところはですね、持っていっちゃうと。こんなことじゃないかと思うんだね。要するに今はですね、美味しい果実って言われてるのが、お金の利権の部分ですよ。金の利権と海外の貿易の部分が美味しい果実だって言われてるんだけど、私逆だと思うよ、これから。これから経済止まってきて、金融もひっくり返ったらですね、全く反対だと思いますよ。大地があるところの方が、これ美味しい果実だと思いますよ。こっちが、だから、本当の財産でしょ、アメリカにとってみるとね。これさえあれば人また来ますから、人がちゃんと安心して楽しく暮らせる環境さえあれば、移動する旅なんかいくらだって引っ越してきますから。だからまずこのね、いい大地、美味しい柿の部分を取るのがやっぱり先決ですよね。上手にやってるなと思って見てるんですけどね。軍もだからあれ割れてきましたよね、ワクチンでね。いやいやいやいや、なかなかこれはすごいオペレーションだなと。すごい歴史の舞台を作ってんなと、しみじみ毎日こう見てんですけどね。まあそれはともかく、ちょっと日本の話に戻しますとですね、結局今日本の自民党内は、新自由主義を推進する勢力と、押しとどめる勢力というふうにまあ割れてるわけですね。新自由主義の方が、竹中平蔵で、維新の会で、それから河野なんかそうでしょ。それからあとアメリカの CSIS、民主党ですね。押しとどめる方が、経済安保を言っている、岸田ですね。それから 3A ですね。まあ 3A もだから、言ってもあれ、何でもいいんでしょ、自分の金儲けならね。要するにどっちでもいいんで、自分さえ良ければいいんでしょ、あの人たちね。ああいうのをおろおろさしとくとですね、まあ言うこと聞くようになりますよね。で、それがこう追ってですね、あと共和党とハドソン研究所でしょ。まあこのあたりがいるんじゃないですか。で、その、押しとどめる方の、勢力の言ってみれば理論的支柱が経済安保ですよね。経済安保で、だから新自由主義の方は経済安保って言われて一番困るわけですよ。すなわち国の基幹産業とか基幹インフラを略奪して海外に売り飛ばして銭儲けしたいと思ってる。かつてソビエト解体した時やったみたいね。一方その経済安保って言われる人たちはそれを止めると。だから日本の国家の基礎、基幹産業や、それからインフラは外人のおもちゃにさせない、食い荒らさせない、国で守るという、まあそういうことだったわけですね。だから経済安保、いいわけですね。まあ今更金融市場がひっくり返っちゃった後ですね、どうやってそのね、日本のインフラを、その、略奪して持ってっちゃうかもなかなか難しいけども、同じようにですね、どうやって日本の基幹産業やインフラを守るかも、これ難しいんですよ。ちょっとだからあなたたちになかなか難しいんじゃないの？要するに中央政府が考えて中央集権の中でできることってもう多分ないと思うんだよね、これね。枠組み全然広げなきゃダメなんだけど、到底無理だと思いますよ。だから、 綱引きみたいな形、綱引きもね、随分弱い綱引きだと思うんですね。もうなんかちょっとデイサービスのね、お年寄りが集まってですね、それでその、今日は綱引きやりましょうみたいな感じでね、和気あいあいととまで言わないけどもさ、まああんまり力が入らないような綱引きだと思うんだよな。だからあんま何も起きないと思うんですね、これね。まあで、そういうことやりながら、やってるうちにですね、まあ、その日が来ると、最後の日が来るということだと私は思うんですよね。ですからまあ、自民党がこんな調子ですから、まあ、立憲民主党もこれから大変なんでしょうね、あれね。まあ、次代表誰にするかっていうことと同時に、どんな方針で臨むのか。まあ、それで揉めるでしょうし、それから、なんか、また金融機関の不祥事が出てきましたよね。なんか、逮捕とか言って、なんか、なかなか生々しい話でね。ですから、こう、あっちこっちですね、日本も、内紛ですね。企業も組合もですね、いろんな組織も、宗教団体もそうだよ。まあ、とにかく内紛だな。で、この内紛した時に、まあ、幕末みたいにですね、この、幕府を守るか、幕府を倒すかとね、まあ、最後そこに行きますでしょ。そういう大きな目標に向かって内紛するんだな。激しいっちゃ激しいんだけども、まあ、一つその内紛の結果でね、未来が見えてくるわけですよ。ところが今見てるとですね、個人の思惑による寄せ集め集団の内紛ばかりだから、これはですね、何も生まれないんですよ。個人の思惑の寄せ集め集団がね、内紛やってると、内紛終わってもですね、何にもない。要するに、猿山のボスがですね、どっちになるかだけの話だから、猿山の、その、運営についてね、どっちがやるかだけだから、何の社会的な意味も貢献もできませんですよ。だって何にもないんだもんさ。要するに既得権益をどっちがね、握りしめるかだけの問題よ。あれではどうもなりませんぞ。だからまともな人たちはまあそこに行かないわな。だから何度も何度も繰り返しますけども、こういう状況を政治に変えてもらおうなと思ったら絶対変わらないですよ。経済の基盤があって、その上に政治が乗っかってんだから、これ経営者だよ。経営者が変えないと絶対ダメですよ。経営者どう変えるかっていうと、一遇を照らすってことですよ。自分の仕事の範囲で変えるんです。そうとそれがどんどん広がっていくっていうことなんです。いい仕事をして、小さいことでもいいから自分の周りから変えるんです。そしたらみんな良くなってきますから。ね。だからその、拡声器でですね、街の中がなり歩いたって世の中変わらないんですよ。新聞とか雑誌でね、いろんな体現総合したって世の中なんか全然変わりませんから。やっぱ今ね、世の中経済の時代なのよ。ほんとね、もう経済の時代ですよ、世の中ね。そうするとやっぱりね、経営やってる人がね、小さいところから変えること、これが一番効果ありますよ。そこしかね、変わる取っかかりってありませんからね。だから、その、個人の思惑による寄せ集め集団の会社なんかね、いくら経営してたってね、何の意味もありませんから。ただ単にですね、銭巻きやってるだけですから。銭のですね、まあ、言ってみれば、銭のあれでポンプやってるだけでは意味ないですよ。お金になってないから、そんなところはね。ちゃんと経営者はまずやってほしいと思いますね。だから中道右派よ。ね、経営者は立場としてですね、あんたね、労働者の敵だって言われる立場なんだから、それしょうがないわけよ。ね、人様からお金いただくんだからね、それはね、恨み買うのよ。どうよくやったってね。でもそういう立場なんだから。反対だからね、働いてる後の人たちはですね、経営者に負けないようにね、自分たち勉強して、自分たちでできるイノベーションやっちゃうんですよ。生活協同組合みたいに。そうすればね、絶対負けませんから。このね、言ってみれば、柱だな。経営者の柱と生活者の柱、中道のとこでね、右と左、これ揃ったらね、今度政治が動き出しますよ。やっぱこれはまず経営者から動かないといけないと思いますね。で、コロナなんですけども、なんかこう、世界のコロナの情勢見てると、非常に、まあ、大変だなと思いますのはね、まあこれツイッターとかフェイスブックに載っけておりますんで、今日はグラフは出しませんけどもね、最近ワクチンを早期に打った国は、感染と死者の増加が今頃急激になったんですね。もともとワクチンって非常に怪しげなものだったですね。何が入ってるのかって話があるし、で、あれがだからその、ショックドクトリンに使われた様子はもう間違いないですよね。何か思惑を持ってワクチンを使ったことは間違いないですよね。だからあれはもう陰謀ですわな、後ろにね、陰謀があると。でもまあ、とにかく人の命ということがかかってるわけだから、 まあ皆さんとにかくコロナで大変だということで、最初すごい死者が出たでしょう。中国でも、それからイタリアでもアメリカでもね。で、だからあれが、だから最初にこの大量の死者が出た武漢と、イタリア北部とニューヨーク、あれは一体何だったのかって話ですよね。あとイギリスもそうでしたね。最初ジョンソンはワクチンとか、ね、コロナ規制反対だったんだけど、猛烈な死者が出ちゃって、言ってみれば、911事件でね、なんかすっかりその、正気を失った当時のブッシュ大統領みたいになっちゃいましたよね。ワクチンではね。まあ、そんなこともあったんですけども、結局、ワクチンで、じゃあその、無害だと。ワクチン打ったら、実は全く無害だった。ということは話別だったよな。無害で、で、100% 効くということだったら、あまり問題なかったと思うんですが、いやいや、もうそれはもう、いきなりですね、ショックになる人もいるしね、怪しげなもの入れますから、後から、その体調不良がたくさん出てくるわけですよ、ワクチン打つとね。で、結局今になってみりゃですね、ワクチン大量に早期に打った国が、特にヨーロッパとか、あと島が多いよね。あと、ラオスだっかな、なんかその、東南アジアにもありましたよね。あとは、まあ、アメリカの一部の州ですかね。感染と死者の増加が急激になってるんですよ。あれ見るとやっぱりワクチンの免疫が切れた後ドッと来ちゃってるじゃないですかね。 A30 型とかなんかどっかに出てましたよ、今のこの変異型はね。 A.30 って書いてあったな。なんかあれはそのワクチンを回避するその効率性がえらい高い、そういうなんかウイルスなんだそうですね。変異型だって書いてありましたけども、そういたしますと、これワクチン打ってる間はいつまで経っても終わらないってことだね。だからどっかで自然免疫を得ないと終わらないんでしょうね。日本はどうなってるのかですね。ですね、インドと日本なんですね。私見てて面白いと思うのは、その3回目が猛烈な感染だったですよね。だからワクチンを打った人ももう一回かかってる可能性ありますよね。早期にワクチン打った人。で、軽症で済んでて、ほぼみんな抗体を持ったってことだと、まあこれでほぼ終わりじゃないです。インドもまだ大きくブリッカーしてる感じはないですよね。で、今新しいワクチンって特になんか効いてないし、ブースターショットってなんか一つでしょう。特になんか新しいもん効いてないし、まあ大体これでね、と終わるんじゃないですか。ところがやっぱりまだ自然免疫を持ってない国っていうのは、それはなんかすごそうですよね。あとだからワクチン打って、ワクチンが原因で体調不良になったとかね、あるいは今度別の風邪をひいたとか、そういうものありますから、まあいつものように冬はね、ちょっと要注意だということだと思うんです。普通のインフルエンザも含めてね。まあそれはだからいつもの体制でありまして。だからこのワクチンは結局なんか打ったって感染遅れるだけで、後からかかって死んじゃったとか、今世界そういうとこ出てるわけでしょ、たくさんね。どういうことですかねって話になりますよね。で、さらにその副作用もね、長期的にあるとしたら、それは偉いことですよね。これであとワクチン強制ですね。ワクチン強制は、まあ、いろいろ報道されますけども、国としては非常に限られた国ですね。ワクチン強制実際に、まあやるとかやりたいとか、やりたいとかやるとか言ってる国あるんだけども、実際に執行してる国、ワクチンをね、やらないと本当にですね、生活とか仕事が成り立たないようなことやってるところは、国はそんな多くないんですね。そんな多くなくて、まあ同調圧力みたいなのありますけども、まあ公式的にはそんな多くはないですよね。でもやってるところはもうメルトダウンだね。さっき言ったようにアメリカなんかの場合はワクチン強制を無理やりやらして国を割ろうとしてますもんね。国を割る道具に使ってますよね。バールみたいな形ね、バールでこじ開けるみたいな形で、ね、あんな道具に使ってますよね。だからあんなに一生懸命やってんだと思うんですね。ワクチン強制ぐらい持ってこないと、ここで古いアメリカと新しいアメリカ割れないでしょ。言ってみれば聖書に出てくる獣の印を持った人と持ってない人を割るのはワクチン強制一番いいですよね。あれでイエイと割っちゃえと。だからその割るために無理やりやってる感じがありますよね。あとセブンアイズの国々だよな、ニュージーランドとかオーストラリアとか、あれはもうだからその利権に、セブンアイズの利権に完全にこのまあ沈んじゃって、でこれやる以外に上が生き残る道がないっていう感じになってるんじゃないですかね、あれね。まあでもあれは逆に言うとセブンアイズからいよいよ終わるっていうことですね。 ワクチン強制を進めると政治も世の中メルトダウンするから、ワクチン強制やった連中って追い出されますよね。かつてのヒトラーたちや戦前の日本のね、軍国政府みたいな形で追い出されるから、終わりにするにはいいわけですよ。セブンアイズの国々の国民がセブンアイズをやめるというその大きなテコにするにはワクチン強制ってすごくいいですよね。ワクチン強制やってる連中がセブンアイズにとどまろうという連中なんだから、これが国民の敵になって追い出されたらセブンアイズ崩壊するじゃないですか、中から。どうもなんか私はですね、あれはなんかそのテコじゃないかと思うんだね、ワクチン強制っていうのは。だからそこはですね、固めつぶって上手にですね過ごしてですね、まあ逃げるのよ、逃げて上手に過ごしてればね、まあ済む話かなと思って見てるんですけどもね。まあいずれにしろワクチン強制なんかやったりするとメルトダウンで、でまあロックダウンなんかもねやってんと、それはおかしなことになりますわね。みんな怒り出すし、でたらめもだんだんバレてきて、みんな言うこと聞かなくなってきてるじゃないですか。だからこう、私はやっぱ見てるとコロナを使ったショックドクトリーは失敗したと思いますね。コロナを使ったショックドクトリーは失敗しちゃって、やっぱもうみんななんかこの神通力を失ってきてるように思いますね。コロナなんだから言うこと聞けと、言うこと聞かないとお前らひどいことになるぞと言っても、なんかもうすっかりこう嘘がバレちゃった。ショックドクトリーっていうのはですね、恐怖で人々をおびえさせることが大事なんですね。人々は恐怖を抱かなくなったら、それはショックじゃないんですよね。で恐怖が消えて今度怒りに転じたら、ショックドクトリーなんて一瞬で崩壊しますからね。だからどうも私はそのコロナを使ったショックドクトリーは失敗したと思いますね、あの様子だとね。でだからまだまだこれから大変な目に遭うとか心配する人たちすごく多いんだけども、そういう人がいるってことが彼らの目的なんでね。政府は怖いと、何するかわからないいうふうに人々が思うことが彼らの目的なんです。あれだから言うことを聞くって話になるわけでね、怯え上がっちゃって、言ってみれば戦闘力、戦う力を失う、そこに行くわけで、だからそのよく見てるといいと思いますね、世の中をね。でこれがだから食徳というの部分って、人間がやった部分と自然がやった部分、2つがあるわけですよ。でその人間のやった方はですね、実に馬鹿げた話なんだけど、大体人間がやる大きな仕事の後ろ側には天の働きみたいなのがあるわけね。でやっぱり注意すべきは天の働きの方ですよね。そのコロナは一体何だったのかって話になりますよね。確かにこの人間がやったね、この陰謀の部分はありますよ、ワクチンのことだって。でもそれだけで話は進まないですよね。言ってみればコロナを舞台に世界が大騒ぎをしたと、経済は止まったわけですよね。経済の話で言うならば、コロナは前から言った通り経済の時計を止めたんですね。経済の時計を止めるっていうことは、営業日であるはずなのにみんなが営業しないわけね。そうなると稼げるはずの金が稼げなくなります。その分の機械損失は天文学的規模になってますよと。これを取り返す方法ないんですね、もうね。だからまあ相場をねちょっとすり上げてね、その分なんか見かけね、金があるようなふりをしてんだけど、こんなんだってバブル相場だから、なんも最後チキンレースやっただけでさ、どこまでも続かないですよね。そうすると一番基本的なところはやっぱ経済を潰したってことだな。その経済の基本はですね、その金が、その時が金を生むというこのやり方よ。すなわち現在価値、将来価値と金利のあの関係、すなわちタイムイズマネー、あの世界をコロナはぶっ潰したわけですよ。さっき冒頭言ったようにですね、政治が世の中を変えるんじゃなくて、世の中変えるのは経済ですね。経済が株構造で、経済が変わるとやがて政治も変わるんですよ。コロナは政治を直接変えたんではなくて経済を変えましたよね。経済の要するに時は金なりというルールを成り立たなくさせたわけですよね。とこうなると、今の経済は大量の不良債権を抱えてますよね。で特にこの自家経済を一生懸命やってますから、なぜ自家経済をじゃあ今度一生懸命やっちゃったのかっていう理由は簡単で、自家強化にして海賊たちが 他人の財産を奪いたいからですよ。どっかね、豊かな国に上陸したと海賊がね、この国欲しい、売ってくれったって絶対売らないでしょ。そしたらまずね、あなたもっと豊かになる方法あるよって田舎の人に教えてあげるんですよ。このね、田舎のね、立派な国、いい国欲しいと思ったらね、これ売ってくれたって絶対売らないからね、あんたもっと豊かになる方法を教えてやるって言ってね、教えてやるんですよ。どうするかっていうとね、あんたこの土地担保にね、金借りてそこビル建ててごらんって言うんですよ。私は金出してあるから。おー、そうか。ほんとなんかそこにね、大きなビルができる。もっと立派ななんか生活になるわけな。じゃああんた今度そっちの土地担保にね、金返してあるからね、車買ってみな。車のステアでね、もっと素晴らしくなんだな。こうやってですね、その最初にどんどん豊かにさせてやるんですよ。欲しいところがあったらね、最初にそこに住んでる人たちをね、どんどん豊かにさせてやるんですよ。豊かにさせてやると、これね、その人はね、っていうのはね、大黒さんだと思われるんだよ。大黒さん、うん、大黒さんってあるでしょう、あの海からですね、高輪を持ってやってくる人ね、大黒さんだと思われるから、あれはいいなと、ふんにいろんなもの積んで、いろんなね、あの人の言う通りやってたらですね、まあ、豊かなんだけど、まあ19世紀的生活したところがですね、実に豊か、あの近代的な街になったと。俺もなんかね、あのヨーロッパの会社乗り回してですね、うまいもんもたらふく食えるようになってね、それからその海外旅行もできるしね、こんなね、地上天国みたいなのがないと思い出すわけですよ。大黒様ですよ。船に乗ってやってきて、海賊ってそうなんですよ。富まず持ってくるんですよ。で、豊かさせるでしょ。それで今度ですね、もっとしかしね、豊かにするためにね、今度ね、上場したらどうかってわけだな。あるいはその証券を、不動産をね、証券化して売ってみたらどうかと。要するに、資金調達の方法をもっと考えた方がいいってわけですな。資金調達の方法をもっと考えて、どんどんね、言ってみれば、レバレッジを上げていったらいいと。もっともっと豊かになるよと。要するに、終わりはないから、もっとね、金儲けを頑張ってやったらどうかなんて、どんどんやっていくわけですよ。だから、どんどんレバレッジを上げさせていくわけだ。確かに生活のレベルが上がってくる。ね、経済活動のレベルも上がってくる。でも、どんどんレバレッジ上がってんのよ。で、バブルだから、最後はバブルになるでしょ？勢いは余って、どんどん投資、過剰投資になりますわな。人間の欲望なんてね、知らない人なんか止めようがありませんから。私もこう、平成のバブル崩壊、日本の様子見ててもね、今の世界見ててもね、バブル崩壊って、一回やってきたでないと、まずわからないと思ったらいいな。最初からバブル乗らない人は絶対乗らないんですよ。でもバブル乗っちゃう人ってね、バブルの崩壊少なくとも一回経験しないと、バブルの崩壊って何かわからないからね。恐ろしいもんだよ。いくら言ったってわからないから。バブル乗らない人は最初から乗らないの。でも乗る人ってね、バブルの崩壊は経験するまでわからない。私はそんなもんだと思うよ。で、だからやっちゃうのよ。で、やっちゃったら、今度は借金の方に全部取られちゃうわけだよ。こうやって全部持っていくんですわ。はい。こうやって持っていくんです。だから金持ちの財産ってそうやってみんな持っていっちゃうんですよ。そうするとね、自家評価というのはですね、あれ実は他人の財産を強奪するための重要な戦略なんです。自家評価でそれで株上場なんていい例だよ。あれは人の財産を強奪するための合法的に強奪するための重要な戦略なんです、あれ。で、自家評価というのはその時計が入りますから、そこに必ずね、その評価に時計が入ってくるんですよ。その現在価値、将来価値の計算に必ず金利と時間が入ってくるわけですね。だからこの自家評価したものっていうのは、もう何百年も続く、そのね、豊かな土地ではなくて、それこそ1日、何パーセント、まあ、年間何パーセントの金利を生む金融資産に変わるわけですよ。豊かな先祖前来の豊かな土地ではなくて、1年間何パーセントの金利を生む単なる金融資産の一つに変わるわけね。こうやって他の金融資産と利回りの比較が行われて、売ったり買ったりということで結局取られちゃうと、こういう仕組みですね。とコロナが潰したやつってですね、これ自家評価の部分ですね、すなわち時は金なりっていうルールが潰れたということは、その自家評価によって生まれるものの資産の価値が大暴落しちゃったってことですよ。だって観光客も来ないもん。 仕事もはかどらないもん、人も動かないもの。ねえ、それから例えば、まあ今多少動き出しましたけども、農産物作ったってこの出荷ができない時期があったんですよ。出荷ができないの、物流止まっちゃって。あるいは小売業が止まっちゃって、そんな時期あったですよね。そうすると、その自家評価でやったものってのは無価値でしょ？無価値だから、持ってっちゃうかどうかっていうと、今度債権者の方も潰れてきてるわけですよ。債権者の方も、全世界同時に時計が止まったでしょ？全世界同時に時計が止まったから、全部不良債権になっちゃったわけだよ。全部不良債権に。今ですね、この間日銀がそのレポート書いたでしょ。日本の銀行は資金繰りで困ってると。ドルの資金繰りでえらい困ってると書いてましたけど、それはそうだと思いますよ。日本は世界最大の、ね、債権国なんだから。世界最大の債権国ってことは、その債権がですね、特にコロナで、債権ってものは、1年間何パーセントの金利を生むという金融資産という意味ですから、時計止まったんだもん、金利生まないじゃない。それは世界最大の不良債権保有国なんで当たり前じゃないですか。そしたら今度そういう不良債権は資金調達の担保に入らないでしょ。だから資金調達できなくなるんじゃないですか。もう当たり前のことじゃないですか。だからコロナっていうのは、これ自体が言ってみると、その現代の海賊のその金融システムを根底からぶっ潰したんですね。その普通はですね、時計に関係なくみんな財産持ってるわけですよ。まあ一度ね、開墾したらそこずっと使い続けるし、一度建った家も、まあ、数十年か100年ぐらいは作ると。だから年間何パーセントの利回りを生むなんて話してないわけですよね。そこを年間何パーセントの利回りなんて話にして、海賊同盟が世界中ね、俺の財産だって言って暴れ回ったのを一瞬でぶっ潰したんですよ。まあ2年ですよ、2年でぶっ潰したね。ローマ帝国よりもの崩壊よりも早かったんじゃないの。ここが最大のポイントですよ。そのコロナのワクチンを、ウイルスを、まあ、どんな形で世の中出てきたか、これは諸説あるからまだわかりませんが、しかしこのコロナの力が海賊をぶつぶしたんですよ。コロナはだから、そういう意味で言うと、すごい働きを出したわけですね。と、海賊の上に乗っかってるシステムは全部は終わりですよ。海幸彦の、海賊側、大黒様の側の方は、これで終わりだがね。すごいですね。金融も何もあったもんじゃないですよ、そんなものはね。全部一旦終わりで、だからトランプたち賢いですよ。古い金融はバイデンに任せてですね、でバイデンはバイデンでね、いやそれはボケてたからすいませんっ、ね、ていいわけですよ。年寄りいじめたら虐待だからね、年寄りの失敗追求したら虐待だから、いやそれはバイデンはね、それはボケてたからすいませんですよね。ハリスは副大統領でございますから、大統領の命令に従いましたら済んじゃうわけですよ。だからあっちはあっちで逃げができてるわけですよね、何があったって、一番ボケてると、下はね、いやお上の言う通りでございますやったわけだから、あっちはあっちで人間ができてるわけでありますよ。まあ賢いですよ、トランプって。あれ不動産やってるから、今の金の金利と時間の話は一番よく分かってる人だと思いますよ、と私は思うんだ。まあですから、ショックドクトリンなんてやってたら、自分たちがショックで死んじゃったってことですよ。浅はかなんですよ、興味は。ああいう、あんなことやる連中だって、陰謀屋だってですね、陰謀ってのは、皆さん民間がやるもんじゃないからね、政府や軍がやるのがね、陰謀だからね、陰謀屋は私に言わせればですね、お粗末なもんですよ。何にも分かってないと思うよ。まあそんなことで、コロナ騒動も、まあ、歴史の大転換、海賊の終わりってことになったんでしょうね。その国際金融システムはどうなるかなんですけども、まあ、一番の今リスクはですね、偽バイデンの偽が公の事実になった時の混乱ですね。もうなんかレッツゴーブランドン、バイデンやめろとね、ファックジョーバイデン、まあバイデンやめろというあの歌が、替え歌が、替えの歌詞がレッツゴーブランドンで、まあ、これに節がついて語りがついて、まあ、すごい人気で、今 iTunes なんか上位独占してますよね。これはすごいね。で、結局アリゾナ州だって最後サイバー忍者のレポートは不正選挙だって書いたレポートを最後出しましたよね。ウィスコンシンもなんか出たし、今、保安官が捜査してるんじゃないですか、ウィスコンシンね。3つと言われてるんだね、よくね。3カ所で、あとジョージアもなんかやってますよね。3カ所で公式に不正選挙が明らかになったら、まあ、定例が入ると言われてるんですけども、まあそのあたりはだからね、 不正選挙を捕まえるのが目的じゃなくて、アメリカを割るのが目的だから、アメリカを割るための道具でやってるわけですからね、不正選挙もですね。だから割るため割るというその大きな流れの中で順番出てくることだから、特に不正選挙だとかいうことだけで何か起きるってわけではないと私は思うんですよね。アメリカを割ることが目的だと思うんですね。なわちその時限爆弾が爆発しそうな古いアメリカから一人でも多くの人を救い出すことが最大の目的だと思うんですよね。だからいつどのような形だ、ちょっとまだよくわかんない部分ありますけども、じゃあそのいよいよその最後の日が来たと、最後の日が来たって時ですね、偽バイデンだと選挙違反だった話になるとですね、まあそれはやっぱり大統領は失職になりますよね、当然犯罪行為で、でそれをだから司法がやるのか自主的にやめるのか、あるいはさ軍が出てくるのか、まあそれもよくわかんない。でもそれも言ってるのは割り方次第ですね。その先のまあだから言ってみれば、その先を担う人たちが出てきて、潰して出ていくのかもしれないし、まあちょっとよくわからないですけども、それは金融市場は偉いことだよ。だってバイデンたちの名前で国債発行したわけでしょ、この1年間は。まだ1年経ってませんね、今年の1月からだから。バイデンの名前でですね、国債発行してバイデンの名前でいろいろ契約してたんでしょ。偽物の契約ですよ、偽社長の契約ですよ。まあ一応偽物でも、まあ、契約は契約だから有効ってことなんでしょうけども、その偽物であることを隠して分かっててやってた連中いるわけですね。俺は罪は免れないですよね、それね。で同時にだからそのトランプたちに引き継がないというふうになったらね、全部終わりよ。偽物のアメリカなんだけども、我々は革命ではないとね。だから言ってみると、偽物だ偽物だって言いながらですね、偽物であること隠さなくなったままトランプたちがそのまま後ずさりしてどっか行っちゃうというシナリオだと思うんですね。乗り込んでって追い出すとですね、だって全部後始末しなきゃいけませんよ、あれ。私はね、偽物だ偽物だって言ってですね、でバイデンも、いやバレたか、これしょうもない、俺はもう年だしなとか言ってですね、大混乱しながらですね、トランプたちがそのままどっさりして逃げちゃうんだと思うんだよね。本当にあのね、会社潰れる方、会社ってありますよね、会社の潰れ方って。それ一番実は懸命なやり方なんですよ、あれ。お客を守り、社員を守り、世の中を守るためにはね、その潰れる会社と新しい会社はっきり分けなきゃいけないんですよ。あのこういう時はね、潰れて整理される会社と新しく作ってこれから未来の仕事する会社分けなきゃいけないの。じゃないと全部終わっちゃいますからね。だから決してね、それずるいとかずるいとかないじゃないの。そのみんなのために、未来のためにね、分けることが一番大事なことなの。分け方が大事なんですよ。分け方を一つ間違うとね、ずっと混乱が大きくし、分け方がうまいとね、スパッと新しいものが生まれるわけ。このあたりがね、私には技なんだよな。経営者の本当の技よ、このあたりがね。私はね、私はあれ、トランプたちうまいな、ずっとこの1年見ててね、うまいなと思うのよ。なるほどなと思ってずっと見てるんですよ。で、だから、バイデンは追い出さないと思うけど、私に、多分は多分追い出さないと思う。ただね、どうしてもバイデンをやっつけろと、ムッソリーニみたいにですね、逆ずりにしろみたいな人が出てくるとね、これは少しやんなきゃならんかもしれないんだけども、それ、でもあれ潰しちゃったら後始末せないかんでしょうがな。後始末大変なんですよ。例えば、米軍だって日本ね、無条件降伏に追い込んだけども、その後日本占領しなきゃならなかったじゃない。当時は昭和天皇とか日本政府の協力があったからね、日本のその戦後統治が曲げれないにもうまくいきましたよ。ところがイラクとかアフガニスタン見てごらんなさいよ。悪い奴を追い出す、攻め込んで追い出したと。我々勝ったって言ったらその瞬間から今度はですね、戦後統治しなきゃならなくなって、こんなもんできやしないからひっくり返って、惨めな敗北になったでしょう。だからね、そのバイデンひっくり返してね、あのとんでもない民主党だとかですね、とんでもない利権野党も整理なんかしてったらですね、私アフガニスタンとかね、イラクみたいになっちゃうと思うんだよ。私なんてやんないよ。ほっとくよ、あれ、もう本当に。だから、アフガニスタン撤退決めたのトランプでしょ？ほっとけばいいわけよ、はっきり言って。自分たちで決めさせればいいわけですよ。自分たちの国なんだからね。私だったらそうするな。だからそうすると今の国際金融システムは、まあ基本的にコロナでまず終わったわけですよ。時計が止まって全部終わったわけよ。で、その最後のところの胴元ですよ。 どうもと中のどうもなとのアメリカ政府が、まあ言ってみればもぬけの殻になる瞬間が近づいてるわけですよ。私すごいと思うよ。だからなんかこれ世界同時ドル破綻なんじゃないの？こういう時って世界同時にドルのグドルが破綻するっていうことなんじゃないですかね。かつて911事件の時ね、2001年の時に、マーケットの日確か休みになりましたよね。決済日は止めたんじゃなかったっけな、確かな。マネーセンターバンクがね、もうああいうことになっちゃったから。やっぱりね、そんな感じになりかね、なるんじゃないかなと思って、なんとなく見てんですけどね。これ、11月、12月でしょ、これ。この様子だと、11月、12月に、なんかもうアメリカ政府も、いよいよ行き詰まりますよね。議会も行き詰まりますよね。で、最後はだからあっけないと思うんだよね。私ね、内部分裂で、最後はあっけないと思うんですね。バイデン側っていうのは。国際金融システムもあっけないと思うんですね。で、今じゃあマーケットはなんで上がってるのっていうと、バブル末期のチキンゲームですよね。最初に降りたくないと。カンカンの強気でどこまでも行くと。いう連中がチキンゲームやってるわけだね。チキンゲームっていうのは、先に逃げた方が負けっていうゲームなんですよ。この正面衝突コースを走ってって先にですね、逃げた方が負けというね、そういうゲームなんですよ。ろくなゲームじゃないけどね。まあ、よくあるんですね、バブル末期ってチキンゲームってですね、よくあって。今完全にそんな状況だよね。で、どうでしょうかね。やっぱりなんか、今日もどっかでしたけど、仮想通貨はほとんどもうアメリカ人だけがやってるって話だな。だからどうもなんかこう、最後のチキンゲームは、アメリカの中だけでやってるような感じがするな。日本を含めて外国人は、さすがになんか気がついて、ちょっと手引いてきてますよね。まあ逃げられないところは逃げられないで置いてあるんだけども、どうもこれチキンゲームをやってんのは、アメリカ人同士でやってんじゃないの？あれ。確かにそんな感じはするなっていう感じで見てるんですけどね。だからまあこれ、どっかでそれ終わりになりますわね。だから今度の、金融の崩壊っていうのはマクロがうんぬんじゃなくて、ルールが変わるとき、要するに政治が変わるときだよね。政治システムが変わるとき、終わるときに、まあ、本当に全部行くっていう感じだろうと思うんですけどね。かつてカンボジアにね、ポルポト政権という社会主義政権、あれ共産主義政権というべきかな、あれが生まれて紙幣を廃止したことがあったんですね。あの時にですね、紙幣紙くずになったんですね、あれね。それからハンガリーは第一次世界大戦、すいません、第二次大戦の時にドイツ側にいたんですね、あれね。で、あそこも大変で、で、今度はドイツが負けた後は今度ソビエト入ってきたわけですね。第二次大戦が終わる時にソビエト入ってくるわけですよ。ソビエトが入ってきた時に、ハンガリーは、まあ、昔から経済はそこそこ強い国でした、あそこね。東ヨーロッパの中でも経済は底力ある国ですけども、それに攻め込まれるわけですよ。その時に当時のハンガリーのお金が、まあ、紙くずになってきましたね。で、第一次大戦の時はドイツですよね。ドイツで紙くずになってきましたね。やっぱり政治体制が終わる時って、やっぱり紙くずになっていくんですよね。で、そのハイパーインフレかなるかならないかの境目っていうのはですね、その国の中で物資が調達できるかできないかに大きく依存してるんですね。その国の中で物資が調達できれば、その国の中の紙幣でとりあえず経済回るんで、その国の政治が崩壊していなければ、ハイパーインフレはとりあえず免れますよね。例えば日本がいい例だと思うんですけども、日本ってですね、今ですね、経常収支は一応まだ黒字基調でしょ。経常収支は黒字ってことは、とりあえず、外国から買うものするための金は、外国に売る金で賄えるってことなんですよ。外国に物を売ってるのが輸出でしょ。で、外国から物を買うのが輸入でしょ。経常収支が黒字っていうことは、輸出と輸入が比べると輸出の方がちょっと多いっていうことですか。多いっていうことですからね。そうすると、輸入は、まあ、エネルギーとか資源とか食料とかね、あと今、消費財も結構輸入しますよね。その海外から買い物する金は、とりあえず日本で稼いだ金で、日本から輸出で稼いだ金で賄えてるわけ。だから経常収支黒字ですよね。こういう状態でですね、国内の金は外出ていかないんですよ。国内の人がね、 盛大にまた海外の買い物をしたと状況は違うんだけども、とりあえず経常収支がまだ黒字の状況ということはですね、日本の国内の人たちは海外のものはあんまりそんな盛大に買い物してないわけよ。輸出を上回るような膨大な買い物をしてないってことなのよ。ということは、そのドルの世界が止まっても、とりあえず、まあ国内の金はあるわけね。で、海外との貿易は確かに、それは大変なんでしょうけども、まあとりあえず富ありますから、まあ何らかの方法で買い物はできますよね。入ってくる。そうすると、なかなかハイパーインフレならないですよね。戦後はなんであんなハイパーインフレになったかっていうと、物入ってこなくなったからです。まず、満州とか台湾がなくなっちゃった。朝鮮半島なくなっちゃった。米とか米を中心とした食料とか資源エネルギー入ってこなくなっちゃった。二つ目は空襲で国内の生産設備がある輸送機関が崩壊したからですよ。だから物が動かないんでハイパーインフレになっちゃったんですよ。今ちょっと違いますよね。だから海外から輸入してる方が多くて経常収支が大赤字な国ほどハイパーインフレになりやすいですよね。なわちお金出してもみんな海外出てっちゃうから。だから国内だけまとめようとしても経常収支が赤字だと国内でまとまらないんですよ。だから中国なんかの場合は経常収支黒字なんだけど、こっちの方は借金の払いが多すぎるんですよ。これはめちゃくちゃな経済の運営だと言うしかありません。中国は誠にもってめちゃくちゃな経済の運営で、借金だってほどほどにしきゃですね、大したことなかったのにですね、バカみたいに借金しちゃったわけですよ、官民挙げて。だから経常収支黒字でも借金のその利払いと返済が追いつかない。返済の方は借り換えすれば済むんだけど、借り換え今できないわけ。もう中国は世界の社債市場からも株式市場からも締め出されてるでしょ。借り換えができないんですよ。借り換えができないってことは元本全部返済しなきゃいけないわけ。あるわけないじゃないさ、全部使っちゃってんだから、あんな金なんかさ。だから中国は潰れてるわけですよね。中国はだからね、一帯一路で人の国を潰して、人の国潰して、借金させて人の国潰して、で、借金払えなら、払えないなら株よこせっていう形で株を手にして、その国のインフラ取っちゃおうとしたわけだ。今中国はそれやれそうになってるんですよ。中国お前借金払えないなら、社債払え、返済できないならお前株よこせと。共産党もね、それ株出させろと。そしたら許したると。そしたら中国は世界に乗っ取られるわけですよ。なんのことはない、2回目のあれアヘン戦争ですよ。ねえ、2回目のアヘン戦争でイギリスの悪い国だ。ねえ、イギリス人はね、香港をね、えらい繁栄させたでしょ。あれ、ねえ、何も知らない共産党の農民たちをですね、あれいいなと思わせるわけだ。思わさせるわけだ。これで深圳にですね、じゃあお前でけえもん作ってみろと。香港の対岸でしょ。深圳にね、深圳から経済開発始めるわけですよ。1983年ぐらいじゃないか、あれ。で、いや、金ってはいいもんだと。なあ、お前金があればこんな立派な生活できるんだって言うんで、深圳から始まって、中国中豊かになった。金どんどん貸してやった。ところが一番最後は、お後がよろしいよってわけで、金が相当全部回ってね、金儲けも済んだってところでですね、はい、じゃあ返済してくださいと。返済の金はもう渡しませんと。じゃあ全部出してくださいと。何のことはないよね。第二のアヘン戦争じゃないですか。ええ。だからね、ダメなの分かんないな、共産党の連中って。経済全然分かんないと思うんですよ、見ててもね。海賊の仕組みがね、未だに全然分かってないと思うな、あれな。見よう見まねで自分たちが海賊の胴元やろうとしたら、本丸取られそうになってるじゃないですか。バカな連中よ。まあしかしさ、そんなもんですよ。愚かなことやるとね。だから、まあハイパーインフレになる国ってのは、金の出の方が多い国だね。でも日本も今の調子でね、産業何もやらなかったら、それはもう10年経ったら完全にアウトやな。だからこの辺立て直せしないいかんのですけどもね。まあいずれにいたしましてもチキンゲームってのはすごいもんですよ。で、それから中央銀行は引き締めの方向ですね。オーストラリアだけなんか国債の買い入れをやめて国債の金利がわっと上がりましたね。ヨーロッパもなんかそんな国出てきましたね。ノルウェーだっけかな。コロナの特別体制は解除したと。で、アメリカも11月から金融の緩和を縮小すると。だから、引き締めとは言わないんだけども、締めるとここだね。緩和の縮小だから、引き締めとは言わないんですけども、タイトニングとは言わないんで、テーパリングとか変な言葉使うんだよな。言葉遊び最近やるからね、中央銀行ってこの20年ぐらいね。 あの言葉遊び始めて終わりだい金の話とか軍隊で、軍隊とか金融なんてものはねはっきりしてる世界だから、言葉遊び始めたらねあれ負けてる証拠だからね、まあ、この20年ぐらい金融は負けてんだろうな、中央銀行から見てね負けが続いてんですよ。要するにね出しっぱなしになっちゃったのよ。中央銀行においておけるねその金融の勝ち負けってのはね、引き締めしたら勝ち、それから緩和したら負けなのよ。引き締めは勝ち、緩和は負けで、ずっと負け続けてるわけだ。出しっぱなしでね。で、だから言葉遊びになってんだと思うんですがね。まあ締めようとしてるから、まあこれは国際金融システムにとってみると非常に辛いことだよね。で、史上最大規模のバブル崩壊は意外なきっかけでスタートする可能性があるんですよ。一言で言うと内紛なんですよ。今まで見ててもね、内紛は一番可能性として大きいのよ。だってエンロンがさ、潰れた時もそうでしょ。それからその、リーマンもそうでしょ。みんな内紛からスタートしてるんですよ。内紛がきっかけでスキャンダルが表出てきて、不正が表出てきて潰れちゃったってことがあるわけね。だからあれもそうですよ。90年代日本の銀行潰れた時もですね、結構飛ばしが発覚するんだね。隠してたものはバレちゃうわけ。誰かリークするんですよ。隠してた本当のこと誰かリークしちゃうの。で潰れちゃったわけですな。意外なきっかけで起きることが多いんですよ。あるいはね、かつてプーチンがドイツと組んでやったみたいに、98年の LTCM の破綻みたいに、わざとデフォルトさせて、わざと潰すってことなんですよ。ジンガってあるんじゃないですか。積み木積んでいくやつね、ジンガって。積み木どんどん上積んでって、一本ずつ抜いていきますよね。あれ。今の金融市場なんか完全に、国際金融市場は完全にジンガになっていくから、見ててですね、どこを取るとね、崩れるかって、見ると分かると思うんですよ。小さいんでいいんです。小さいコマはね、スッと抜くんですよ。これはね、みんなが払うだろうと思ってた債務をね、払わないんですよ。知らん顔してデフォルトさせちゃうの。とね、不意打ち食らうでしょ？だからガラガラガラって崩れていくんですよ。ジンガが全部崩れるみたいになるわけ。98年のロシア危機ってそれだったの。あれはアメリカの金融市場をね、全崩壊する寸前まで行きましたからね。前もその話どっかしたことありますけどね。ああなる可能性もあるんだよね。中国にそんなことやる度胸ないと思うんで、やるとしたら、ロシアか、ドイツかね。まあそのあたり、まあでももうそこまではやる気力ないのかもしれないけども、まあ、結果的にジンガみたいになることあるんですね。結果的に、何かの理由で支払いが止まることってありますからね、小さいものでもね。特に今デリバティブズがすごいから、どこにどう波及するか分かんないんですよ。一つの破綻がどこに飛ぶか分からないから、まあ、これはちょっとやってみないとわからない世界じゃないですかね。そしてやっぱり私は、ドルは世界同時破綻じゃないかと思いますよ。救いようがありますかね。私は思うんですけどね、そのアメリカの双子の赤字という言葉がね、もう40年ぐらい前から言われてるわけですね。アメリカが経常収支と、それから貿易、財政収支両方は大赤字だと。で、これは早急に直すべきだと、まあ40年前からよく言われてたんだけども、まあ直さないまま今日まで来ましたけども、世界はこのアメリカの双子の赤字で飯食ってたんですよね。アメリカが財政と金融、財政と貿易で大赤字でしょ。だから、金融がボロ儲けできたんですよ。金融っていうのはですね、金の融通っていう書く通り、その通りでありましてですね、金の余ってるところから金の足りないところに金を回すのが仕事ですね。アメリカは世界で一番金の足りない国なんですよ。経常収支が赤字で、財政収支も赤字でしょ。だから、アメリカ国内、それからアメリカと海外、いずれもですね、アメリカが巨額な赤字を抱えているからこそそこに金融が栄えたわけ。で、この巨大な金融があるからこそ中国でも、日本でも、新興国でも、ボロ儲けできたんですよ。あち、投資のチャンスがあるし、投資はする方もされる方もね、受ける方も出す方も。だからそのアメリカの双子の赤字で、財政と金融、よく財政と貿易で、要するに双子の赤字ってよく言うんですけどもね、双子の赤字で世界は飯食ってたんですよ。だから私トランプの言うことよくわかんない。みんなアメリカを食い物にしただろうと。アメリカの不幸でみんな飯食ってただろうと。俺よくわかんだよね。そうだったもん。他に、表現の必要ないと思いますよ。私はトランプの言う通りだと思う。みんなアメリカの不幸で飯食ってたんですよ。 で、日本もそうだったけども、中国なんかもっとひどくて、クリントンなんかと組んじゃったからね、もっとひどくて、だからアメリカどんどん空洞化させて、まあ飯食ってたわけだな。それはやっぱりね、ひっくり返せたら当然だと思いますよ。で、ワシントンの連中がそっち組みしちゃったわけでしょ。アメリカを食い物にして飯食う方にその組みしちゃったんだから、それひっくり返せたら当然だと思いますよ。そうするとそんなの元戻るわけないですよ。元々なんかそんな体質じゃないもん。要するにもう金融とハイテクは中心がアメリカ、手足が外国、それからその製造業はまあ特に中国だね。そういう体制になっちゃってるんで、だからもうそれ今更ですね、今までのやり方で、今までのシステムでアメリカ復活なんてこと絶対ありえませんよね。だからまず、このドレインっていうんですけど、流れ出すの止めなきゃいけませんね。流れ出すのも止めなきゃいけないんで、金の流出止めなきゃいけないんで、やっぱそれやっぱり今の金融止めるしかないよね。もう貿易も止まってきてますよね。なんかもう港が動かないじゃない、もう。なんか、この間、昨日、おとといとか見てたら、どっかのベテラントラック運転手が、アメリカのよ、なんでそのアメリカの港であんな退化してるのか全部書いてましたけど、なるほどなと思いましたよ。まあ構造的問題だね。いかにもアメリカらしい問題だったね。そうか、もう老朽化しちゃってんだね、アメリカもね。貿易も。で、逆に貿易なんかの、でね、港にトラック乗り入れちゃうと、もうどえらいその、まあ、難業苦業になっちゃうから、運転手も、会社も、港にトラック入れないんだと。国内で十分仕事があると。ああ、もう随分変わってきたなという感じがしますよね。今もアメリカは油、化石燃料であったらもうこれエネルギー自立できるわけでしょ。やり直すということでいいと思うんですね。相当トランプドルがやっぱ出てくるんじゃない？で、トランプドルもやっぱり、まあアメリカの大地が裏付けになるのはって言いましてもすぐにはなかなか難しいから、まあこれに乗る国がまあイギリスと日本と台湾なのかな。とりあえずこっちのトランプ組に組するのがイギリス、日本、台湾で、でだから古いドルは一旦アウトでしょうね。でも彼らにしてみればこういうことだと思うんだな。日本で日本は随分ボロ儲けしただろうと。日本も中国もヨーロッパもアメリカで、アメリカの双子の赤字でボロ儲けしたのがあんたの国じゃないのと、安保ただも、ただ乗りだと彼ら言うもんな。だからその分ちょっと今までの未払い払ってくれと。未払い払って終わりにしようかと。いうことでちょうどフェアなんじゃないと。フェアじゃないのと向こう思ってんじゃないの。そうかもしれんよ。大体ね、そのね、金融なんてみんな日本人も甘く考えてますよ。取り立てのできない債権を大量に持っててね、俺の財産なんて一言でも言うなよな。取り立てができて初めて財産なのよ。取り立てのできない金を貯めてさ、ね、貸して、取り立てのできないさ、債権貯めてさ、俺は金持ちだなんてね、決して口にしちゃいけないよね、そういうことをね。海賊の世界なんだか、あの世界は。相手からさ、無理やり金取り立てる海賊の世界なんだから。農民の世界でも山人の世界でもないんだから。海賊の世界のことをさ、あんなやろったったらできるわけないでしょうから。まあね、未だにわかんないのよ。だから大損して終わりだと思うよ。まあトランプドルの登場じゃないかなと私見てて思うんですね。アメリカって結構通貨政策って突然発表するんですね。昔からそうなんだけど。全部万端用意整えて一気にボーンと発表するんですよ。バイデンひっくり返るときも全部同じだと思いますけどね。全部用意整えておいて、せーので出すと。だからこう、まさに麻雀の話前にしたでしょ。一つずつね、パイをこう入れ替えてね、積もって入れ替えて入れ替えてってさ、で、手絶対見せないわけだ。で、トランプなんかはね、ああいう性格だから、よくオープンリーチかけんだな。オープンリーチかけて、まあ、ここでここでね、やってるって、最近なんか見せますよね。もうだから最近は完全オープンリーチになってんだな。でも振り込まざるを得なくなってるわけ、相手の方は。ドルは救いようがないでしょ。貿易も救いようがないでしょ。コロナの欠損は埋めようがないでしょ。からバイデンの不正選挙はもう今さら否定しようがないでしょ。オープンリーチになってんだよ。で、向こうが振り込んできたらローンって行くわけだ。ローンって言って、まあ、次はこうですよって出していくんだろうな。すごいと思うね。ありゃ、ああいうことはアメリカでないとなかなかできないと思いますね。さあ、アフターコロナを生きるってことでありますが、まず一つは、20世紀の残骸がどんどん消えていくってことです。今内紛しかないところは20世紀の残骸だと思ってください。 もう力なく内紛やってる。内紛もなかなか気合が入らない。ね、デイサービスのですね、お年寄りのやる綱引きぐらいのもんだぐらいになっちゃってるやつは、もう20世紀の残骸だと思っといてください。もうそれはなかなか消えていくだけですね。まあ、そっから出る元気がなくなっちゃったら、やっぱり自分で別途元気を得なきゃダメだよね。なんかね、ああいうとこにいるとですね、突然投げ出されるんですよ。突然なんか終わっちゃうから。今日で終わりっていう日があって突然終わっちゃうんだよな。その時何の元気もなく投げ出されちゃうから、やっぱりその、今副業もできるし、あとね、いろんな知って行ってみてやってもできるんだから、あの副業だけだけできるだけも全然違うよね。昔は全部さ、辞めてからなんか新しいことできなかったから、すごいリスク大きかったわけですよ。今なら副業ができるわけでしょ？なんとね、ありがたい時代かってことですよ。副業を認めたってことは、皆さん自由にやってくださいと会社も言ってるってことだから、どんどん利用すべきですよ。だから20世紀の残骸からどんどん足洗うべきですよ。そんなつまらなくなってもしょうがないですよ。で、21世紀はですね、覇権ではないと思うんだな。やっぱ世界見てて覇権なんか次生まれてくる感覚なんか全然ないよね。なんか一時テクノロジー覇権みたいに言われたけども、テクノロジー会社もボロボロじゃないさ。ワクチン屋だってこれね、これからもう本当のことバレて、袋叩きでしょう。中国も全然ダメだし、ロシアもなんか覇権っていう感じ全くないしね。要するに覇権はないわけだな。覇権がないということは、自立と横の連携っていうことですよね。それぞれが自立し横につながっていくという、覇権にはならないと。まあ、その、信長が出てくる前の日本みたいなものかな。信長が出てくる前の戦国時代みたいなもので、天下統一なんてはならなくて、まあ、みんな、それぞれ自立し横に連携していくと。だからこの一つ確固としたプラットフォームが世界に一つ生まれるんじゃなくて、いろんなプラットフォームが連携しているという感じね。いろんなネットワークが横に連携しているという、そういう形なんでしょうね。国内も海外もね。だから大きいものを求めるとか、一つ形あるものを求めるっていうことはいかなくて、だから全てが流動的であると。全てが流動的なんだけど、今これでうまくいってると、明日うまくいかなくなるかもしれないけども、とりあえずうまくいってると。で、明日とか先のことは考えたら、今あるものを持続可能な形に変えとかなきゃいかんと。絶対ではなくて、持続可能な形に変えていこうと。こういう発想ですよね。絶対っていうものを作っちゃったら持続可能もヘッドクレもないんだね。これ以外ないから。だから今あるものが不安定だからこそ持続可能性を高めていきましょうという話ですよね。それよろしいと思うんですね。で、やっぱりここはですね、行動しないと何も始まらないと思いますね。前から申し上げましたけど、皆さんコロナでいくつ新しいことありました？はい。コロナでいくつ新しいことなさいましたでしょうか？一つでしょうか？二つでしょうか？三つでしょうか？その一番大事なことですね。アフターコロナで何が始めましたか？アフターコロナで何をなさいましたでしょうか？一つでしょうか？二つでしょうか？三つでしょうか？行動しないと何も始まらないんです。これは企業がそうだけど、生活者がそうです。さっきも言ったように、これから21世紀の経済、今申し上げた自立と横の連携になってくると、政治は中道右派と中道左派が大事になります。中道右派は経営者側、中道左派は勤労者、そして生活者側。それぞれが自分たちの仕事を一生懸命やると同時に、相乗効果をつけなきゃダメですね。要するに会社っていうものも地域というものの相乗効果が大事でしょ。1冊以上3にする効果。だから自分たちの良さを生かしながら相乗効果を作ってくるということですよね。そうともうこういうのはね、行動しないと始まらないわけよね。行動しないと始まらなくて、だからまず会社の中でね、その経営者も働いている人はみんながね、まあ楽しく働けてお客さんにも喜んでもらえるようにしなきゃいかん。もちろんなかなかそういかない人たちがいるわけですよ。行かない場合はどうするかっていうと、まず行く人たちから始めるのよ。まともなことができる人たちを集めてまず始めるのよ。で、それを広げていくんですよ。無理してね、呼んじゃダメ。価値観の違う人を無理して呼んでも始まらないんですよ。内紛ばっかになっちゃって。そうじゃなくて、うまく人たちを集めて広げていくんですよ。だんだん、広げていくか、だんだんね、いいものだと広がっていくんですよ。スピードゆっくりだけども。これが一番確実なやり方。そういう人たちがたくさん出てくると、どんどん広がっていくんですね。戦ってもしょうがないの。意見してもしょうがないの。無理やりやらしてもしょうがないの。 まともにやり方できる人たちが自分たちでまず始めていく。それをどんどんどんどんまあ、進めていけばね、やがて全体が追っていくんですよ。これが一番確実なやり方だよ。だからやっぱりね、行動しないと何も始まりません。待ってても始まらないよ。なんか次の選挙で良くなるんだって、それはさっきも言ったように、政治は最初に変わりませんから。経済が変わって初めて政治が変わりますから。経済が基礎で、その上に乗っかってるのが政治ですから。経営者、生活者、勤労者が、経済変えて初めて政治変わってきますから。ですからやはり、まず経営者、勤労者、それから生活者が行動しないと何も始まりませんね。方向は健康と持続可能性ですね。健康と持続可能性を考えるライフスタイルだから、その価値観、バリューの中でなんかいろいろやればいいですよ。だから自立と横の連携だから、まず国内、だからまず地域、ここを大事にしましょうと。国内、地域を大事にして、健康、それ持続可能性をどう考えるかですね。しかも今度そこに新しいサイエンスが入ってくるわけですよ。新しいサイエンスは UFO の話ですよ。現代の科学では説明つかない物理現象があるってことははっきりしたんだから、何があるかを自分で見つけてくればいいわけ。再現できたらで OK なんですよ。ええ。科学者がわかんないことでも再現できたらそれで OK だから、なんでやればいいわけですよ。これはすごくですね、大きなことで私今年最大の明け物だと思うんだな。なんか今までね、科学者、なんていうの、科学者のファシズムだからね。最後なんかさ、偉そうな科学者と称する人間が出てきてさ、それは正しいとか間違ってるとかさ、一方的に話すこと多かったわけですよ。こんなことはないわけですよ。なんか見つけてきて再現できたらそれで OK なわけですよ。ねえ。で、再現もですね、万人が再現できなくてもいいわけよ。誰かがやって再現できなくてもいいわけですよ。その人ができることってあるわけだから、全然問題ないですよ、それは別にね。そういう意味では、なんかいろんなものを見つけて、その自分たちで始めていかなきゃいけないな。うん。で、まあ、彼女もだから田舎だけある必要なくて、都会だって十分何でもできますよね。で、こういうのはやっぱり自分たちの直感ですね。直感で何かやろうってうまくいったら大体うまくいきますよね。はい。だからあんまり最初からですね、お金だとか、なんか、組織の話しない方がいいよね。やりながら考えていった方がいいですね。で、まあ、だんだんね、こう、いろんな人たちがいますから、いろんなことやってきますから、うまくいかないと思ったらやり直したらいいよな。うまくいかないと思ったらやり直し、軌道修正すればいいんで、失敗を恐れる必要はないと思いますね。失敗もなんか一律感みたいなもんですから。針の穴に糸通すみたいなもんでね、何回かこうやって初めて糸通るでしょう。ね、一発でなかなか通らないよね。何回かやって初めて通りますから、まあ、世の中みんなそんなもんですよ。だからあんまりね、焦ったりする必要はありませんから、まあそこは自分たちでできることを積み上げていただいた方がよろしいかなと思いますね。さあそれでですね、私は今申し上げたように、もうすでに日の出は広がってると思うんですね。選挙結果がね、自民党が勝ったから日の出じゃないって、それは根本的に間違ってます。そもそも政治は後から変わるもんです。世の中が変わって初めて政治変わりますから、世の中はもうだいぶ変わったと思います。とにかくコロナですよ。コロナで、その時計が止まって、海賊経済が止まったってことは私は一番大きなところで、これがあったからこそ UFO の秘密も出せたんでしょ。海賊が終わったからね、え、それはだから最大の日の出だと思いますよ、私はね。でその実感はこれからですよ。皆さんが実感してくるのはどんどん広、これから広がっていくんだと思うんだね。だからおそらくこの11月12月は実感することがあといくつかまだ私起きると思うんですね。いくつかね、まあそういうことで回っていって、で来年はやっぱり上だね。さっき言ったように、誰かが先頭を切って走っていきますよね。ただ今度包み込んでいくっていう仕事がいるんですよ。これからのリーダーは、やはりこう、自分たちの足元を固めて自立したら横に連携していきますから、横の連携はやっぱり上から始めたらいいよね。横の連携を理屈でやりますとね、金儲け話にみんな乗りましょうって話になるわけよ。この金儲けをみんなに乗りましょうってみたいな、その連携はね、あまり良くないんだね。やっぱり情の連携がいいね。ええ。情の方がね、やっぱりみんな明るく温かくなるわけですな。情で連携するという。やっぱり情がね、やっぱ最後世の中、社会を覆うんですよ。情というものがね、やっぱ温かさ、明るさを生んできますから、やっぱり自立の後は情で広げるというところじゃないでしょうかね。だから芸術なんかもですね、これ随分これから大事になっていくと思いますよ。芸術の仕事ね、この情の部分ってすごく大事ですからね。まあ、そんなことでこう考えておりまして、 なかなか大変かもしれませんけどもですね、まあ、あの時代は確実に前に進んでいると思います。大きな方向性を見失わずにですね、どうぞ皆さんも頑張っていただければと思います。では今日の、勉強会講演の方はこれで終わりさせていただきます。どうぞまた皆さんお元気にお過ごしください。ありがとうございました。